そんな広野さんに転機が訪れたのは50歳の時でした。その年に始まった会社の健康診断で胸にしこりが見つかったのです。これが彼女の最初のがんの発見でした。
がんになった時ね、誕生日検診で乳がんが分かったんですよね。それでその時はね、ラッキーと思ったんです。まあね、やっぱりすっごく疲れてたと思うんです。これで休めるみたいな気持ち、それとがんの新聞記者、2つ名前になれるっていう。
夫の父親の介護のために大阪と松坂の往復をする生活は、がんになったおかげでやっと休めると広野さんに思わせるほど大変なことだったのです。また文章を書くことがとにかく大好きだった広野さんは、ジャーナリストとしてもがんの記者ということを武器にしていこうと前向きに考えていました。当時あまりがんに対して深刻に考えていなかった広野さんは、がんの部分を全摘出したら大丈夫だろうと乳房を温存せず、がんの部分をすべて取り払って安心していました。しかし、がんはそんなに甘いものではなかったのです。1年後、卵巣に大きながんが見つかりました。3ヶ月の抗がん剤治療と3ヶ月の養生生活。これをワンクールとして合計3回。広野さんは1年半の闘病生活に入ることとなりました。
髪は女の黒髪。髪はカラスの濡れ葉色。うちの夫がしょっちゅうそういうことを言うてね、私の頭は 丸坊主になった頭を見てね、かわいそうがって、しまいに自分もね、坊主頭にしてね、病室へ現れて、私びっくりしたんですけどって。そういう私になる前、私の髪がある時突然バサバサ抜けてきた時の膝がガクガク震えるような恐怖。
辛い抗がん剤の治療を思い出し、広野さんは語ってくれます。
それで乳がんやって、立て続けに卵巣がんやって、それで抗がん治療をやって、1年3ヶ月後に夫が血を吐いて4日間で亡くなったんですよ。夫はもう私をベッドで見てるのが辛かったと思うんですね。それで、お前より必ず俺の方が長生きしてやるからっていうのをよく言ったんですよ。お前の面倒を見てやらないとダメだからとか、何のことはない、それは自分へ、自分を鼓舞するために言ってたことであって、本当は心の中ではもう早く死にたいと思ってたかもしれない、こんな情けない連れ合いの姿を見るなんてと思ってたと思うんですね。抗がん剤やってるっていうことは本当に無残なことですから。
抗がん剤治療のきつい副作用と予期せぬ夫の死、日常の小さな夢を叶え満たされた人生を送ってきた広野さんにとって、夫の死は大きな衝撃でした。
私がこんな姿でいる時に、なんでお父さんまで天は連れていくのって、天はいつも私の味方やったでしょって、今まで恵まれた人生と思ってましたから、それなりにものすごく全て満たされてきた、自分が掴みたいと思った夢はみんな掴んできた、掴めない夢は持たないから、だから掴めるんですけど、ちょっとの努力で掴んできた、それがね、お父さんどうして持っていくのよっていうのでね、これにね3年かかりました、戻るのに、心が平静に戻るのに。
そしてそんな落ち込む広野さんを支えたのは、周りの友人や姉でありジャーナリストとしての自分でした。病院を訪ねてきた友人が広野さんの姉に残した言葉にこんなものがあるそうです。
私の姉にね、お姉さんね、もう彼女は、私はね、日々のいった茶碗ですって、みんなで支えてやらなかったら割れてバラバラになるんだから、僕たちも頑張りますけど、お姉さんもしっかり看病してあげてくださいね言うてくれはったんですね。
ボロボロになった広野さんとそれを支える周りの人たちの関係を金継ぎ茶碗に例えた友人のこの言葉が、現在広野さんが活動している患者会である金つなぎの会の由来となったそうです。金継ぎ茶碗とは、ひびが入ったり割れたりした茶碗を 金でつないで修復した茶碗のことです。元は、広野さんが新聞で、眼頭病気を、金つなぎの茶碗というタイトルで始め、それが反響を呼び、1995年に読者の方が集まって結成したのが、金つなぎの会の始まりです。
病院に入って、長く生きてもね、本当にそれで生きたことになるんかしらっていう疑問があるでしょ、人として。おいしいもの食べて、やりたいことやって、行きたいとこ行って、会いたい人に会って、楽しく暮らす人生っていうのが、ほとんどの人の理想の一部やと思うんですね。その一部を満たす暮らしを、がんになってもできるっていうことの、私たちはもう実践団体ですから。
きっと良くなる、必ず良くなる。この精神で、金つなぎの会は、旅行に出かけたり、歌を歌ったりして、辛い抗がん剤治療や闘病生活の中でも希望を持ち、日々陽気に過ごしています。